こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大の文学部の時間。今日はケンジブリッジが愛知大学豊橋キャンパスに、とある先生に会いに来ました。今日会いに来た先生は日本語日本文学科日本語日本文学専攻の藤井先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず自己紹介お願いします。
今繰り返しなんですけども、文学部の教員で、藤井隆と言います。はい、
よろしくお願いします。ということで今日は藤井先生が書いた本ポストヒューマンの文学についてね、一緒にトークできたらなと思うんですけど、
はい、
この本についてまず説明というかざっくりお話しいただけますか。
この本、今年出たんですけど、
ああ最新作、
そう、最新作でこれが最後かもしれない。
最新作であり最後でもあり、ああ藤井先生の集大成。
ね、でも結構分厚いんですよ、
はい、
500ページぐらいあって、
そうですね、ハリーポッターぐらいの大きさみたいな。
そう、続編はないかもしれないです、ね。で、この本はですね、羽生豊って、名前聞いたことある人少ないかなと思うんですけど、司令っていう、ものすごい小説書いてまして、未完のまま終わっちゃったんですけど、
気になるっすね。
はい、日本初の刑事上小説とか、物々しい、歌い文句があるんですけど、ちょっとものすごい小説で、それを書いた羽生豊ですとか、あとは戦後、戦前からなんですけど、戦中戦後主に活躍した批評家の花田清輝という方、文学者とかですね。あとは、これはかなり皆さん文庫などでも読めるので、接したことある人多いかなと思うんですけど、安倍工房のっていうね、小説家も扱ってて、で4人文学者扱ってるんですけど、最後が一番年下なんですけど、渋沢達彦という、フランス文学者を扱ってますね。渋沢と花田は主に批評家でも、渋沢も花田も両方小説も書いてますので、結構幅広いんですけど、そういう4人を、それぞれ論じてるんじゃなくて、4人をこう交錯させながら、交差させながら論じてるんですよね。横断的に
4人の文学家を、
そうですね、
もう交わせた、
そうですね、
物語というか、考え考察を書いた本という、これテーマ、このタイトルがまずポストヒューマンの文学ってなってるんですけど、このポストヒューマンっていうのは どういう意味なんですか。
ねえ、ポストヒューマンって最近はどうですかね、昔よりよく使われるように思うんですけど、攻殻機動隊のね、一番新しいシリーズにポストヒューマンっていうキャラクター出てきますね、何人か。
そうなんですか。
読んで字のごとくなんですけど、ヒューマンが人間ですよね。
人間
でポストはその次っていうことで、その後っていうことで、人間、今ある、我々も人間なんですけど、人間の後に来るもの、到来するものっていうイメージですよね。
人間の後に何が来るのかっていうのを、
帯に書いてあります
けど、ざっと書いてありますからね。
ただその文学者4人がそれぞれの文学の中で、実験するわけですよね。今の人間はもうある種行き止まりであって、もうこの先にね、このままの人間で言っても未来なんかない。で文学の中で、文学は白紙にね、文字を書き込む作業ですけど、文学の中でその今行き止まってる人間のその後っていうのを考えることできないかなっていうことをいろいろ実験するってことですね。
今回この収録の前に藤井先生からとある YouTube をね見ると楽しいよということで僕見させていただいたんですけど、人形をねテーマに確か動画だったんですけど、人形に関しても藤井先生はもうすごくずっと研究してて、人間の後に来るのは人形だと思ってるって感じです。
確かにポストヒューマンのイメージっていろいろね、描くことできるんですけど、人形もその一つですね。これから例えばね、動く人形、例えば AI とか搭載して、 っていうイメージもあるんですけど、昔ながらの動かない人形粘土でできてたり、うん、ビスクドールって言って、まあ、陶器のように焼いてたりしたものでも、そう、人型って書きますけどね、人形って漢字で、
うん、
人の形をしたものですけど、やっぱりあれもまた人間と似て非なるものということで、ポストヒューマンのイメージに入ってくるんですよね、うん、僕なんかは。
それこそ動画の話になっちゃうんですけど、動画の最後の方に、まあ、人形って僕のイメージで触るもの触れるものってイメージだったんですけど、最後の方はもうバーチャルリアリティで 3D でどこからでも見れて、本当に人間のようにその場におるよみたいな、会話もできるよみたいな動画最後の方あったんですけど、なんか人形の概念だいぶ変わったなと思って。
まあ最新のそういうテクノロジーの方向で人形がどう変わっていくかっていうのは、まあ僕のメインのねテーマでは全くないんですけど、うん、まあ、人形文化の広がりとしてはそういう方向性もありますよね。
ちなみに藤井先生的にはこの本を書いて、この人間の後には何が来るのかっていう大まかな結論って 出たんですか？
結論ね、まあこれが来るという形で、
うん、
これがポストヒューマンだっていう形でねイメージしちゃうと、うん、きっと違ってきちゃうんだろうとは思いますけどね、具体的に何か言うと。だけど、まあ人形の今ねお話ありましたけど、人形のことを考える中で、人形ってねなんかまあ面白いんですよ。そのハンス・ベルメールっていう、まあドイツの人形作家いまして、でベルメールは球体関節人形って言うんですけど、球体でね、まあ、人間もまあ関節でつながってますけど、その球体を視点にして身体のねいろんな部分をシャッフルするんですよね、
うん、
でそれによってまあね我々がこれが大体人間だって考えてるようなイメージ、身体イメージっていうのを組み替えていくんですよね。まあ、そういう実験をしていまして、だからなんかパッと見てもね人形で人型なんだけど人に見えないっていうような、
うん、
まあ、かなり過激な人形をいろいろ作ってまして、
うん
うん、まあ、そういう実験ができる、まあ、それもまた一つのね人間ではないものということでポストヒューマンイメージに入ってくるのかなと思いますけどね。
お、ちなみにこれ今日は藤井先生が書いた本を片手に放送しておりますけど、これを扱って授業とかもしたりとか。
いやどうかただまあ今変身の文学はやってて、うん、まあ、変身を描いた文学って、まあ、カフカの変身が有名ですけど、
うん、
日本にもね中島敦の三月期とか、あれなんか人間が他のものになっちゃう文学ってたくさんあるんですよ。
あ、へえ、
うん、で別にカフカの変身も三月期もこの本の中に論じてないですけど、うん、でもあれもポストヒューマンの文学ですね、うん、僕が見れば、僕が見ると、
まあ、いろんな人の見方で全部こうポストヒューマンにつながってくるものが出てくるということなんですよね、
うん、まあ、でも変身っていうのはね一つテーマであって、うん、みんなねなんか変身できるわけですよ、
うんうん、藤井先生だったらどんな感じに変身したいですか？
日々でも変身してますけどねっていうのはまあ嘘ですけどまあでもなんかね、うん、街にうん、溶け込むなんか時はなんか別に仮こっちのなんか教員やってる方が仮の姿だっていう、
あ、なるほど
のがありますよね。
仮の姿の先生に今僕会ってるってことですね。
そうですね、
いつかこう本物の姿の先生に遭遇できることを楽しみにしたいですね。
そうそう、まあ、こっちが偽物なんだっていうのはあるかもしれないです
じゃあこれ変身っちゃ変身なんです
ね
今は。
まあ、日々だからみんな何かしらねしてるんだと思うんですけど、
うんうん、今日は先生とこうポストヒューマンについてねこの本についても話してきてるんですけど、はい、最後にこうまとめの一言を先生からもらえたらなと、
まとめ、
はい、
まとめの一言かそうですね、まあ、この本に関してですかね、
うん、はい、
まあ、この本ね最初にお話ししました通り4人の文学者をね扱ってまして、ただまあ4人の文学者どれか誰か1人に興味があって読んでいただくのもいいんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、ポストヒューマンっていう概念自体にですね何かこう今ある、まあ、本当に閉塞的な なんかね本当に人間の行き止まりのような現代をまあひしひしと感じる方はなんかそれを何だろうな突破するっていうとちょっと違うのかもしれないですけど、なんかでも今ある現実となんか違うあり方っていうものをなんか感じてみたい方は手に取っていただけたらありがたいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで今日の時間はですね、愛知大学日本語日本文学科日本語日本文学専攻の藤井先生の本ポストヒューマンの文学について、フランクにトークさせていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
こちらアイライン
文学部、こちらアイライド文学部の時間。このコーナーへのお便りは pm6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイライド文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。